今日は種露の誠実です。今日のメッセージは普段とちょっと違う形で、いろんな聖書の今週のシーンを見ながら、その箇所を少しずつ読んでお話をしていきたいと思います。はじめに最初の聖書箇所をお読みいたします。今日読んでいくのはヨハネによる福音書12章になります。はじめにヨハネによる福音書12章の13節と、失礼、12節13節をお読みします。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、ナツメヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。以上です。ここに書かれているこの箇所、ナツメヤシというのはシュロとも漢字で言いますけれども、もう写真が出てますが、これがナツメヤシです。ナツメヤシってなんだろうな、シュロってなんだろうなという方もいらっしゃると思いますので、写真を入れておきました。で、このナツメヤシの実のことを、右側にこう実がなってます、これをデーツというふうに言います。これがシュロ、そしてデーツなんですけれども、今日はこの週に起こったこと、今週はキリスト教の歴史の中でもすごく大切な受難週になるのですけれども、全体像をお話ししながらこの箇所を見ていきたいと思います。次をお願いいたします。キリスト教の歴史観、天地創造が始めなされました。神が天地を愛を持って作られた。美しいもの、良いものとして作られました。しかし、神はアダムとエバが互いを愛し、神を愛し、そして愛のうちに家庭が育まれ、その愛が世界中に広がっていくことを願っておられました。しかし、そのようにはならず、アダムとエバは神を信用せず、裏切り、疑い、そして互いを批判し合うようになっていき、罪が入っていきました。それが堕落です。そしてアダムとエバの家庭は必ずしも良いものではありませんでした。子供が生まれました。兄はカインと言い、弟はアベルと言いましたが、そこの中でも葛藤があり、兄カインは弟アベルの方が神様に心を込めた捧げ物をしたということで神が喜ばれた。だけど兄カインが持ってきたものは神のもとにあまり心がこもってなかったって、おそらくその辺にあったものを適当に持ってきたみたいな感じだったように読み取ることができます。そしてカインは自分の捧げ物が神に喜ばれなかった。弟のくせにこいつ生意気だということだったんでしょう。弟を野に呼び出し、野に呼び出すって聖書の中で出てくると危険です。今風に訳すと体育館の裏とか屋上とかそういう感じです。兄が弟を殴り殺してしまった。それが起こったのがアダムとエバ、人類最初の家庭の中でのことでした。それが堕落によって起こった最初の悲劇と言ってよいでしょう。神はアダムとエバが罪を犯した時にすぐに人類を、人々を救うということを定められましたが、そのためにはとても長い時間が必要でした。人々はどんどんどんどん悪くなっていき、神は最終的にノアの時代に洪水で一度世界を滅ぼし、ノアとその家族から再建するということを行って行かなければなりませんでした。そしてノアとその家族から生まれてきた人々の中に、神はアブラハムという人物を見出し、アブラハムには子供がなかった。年を取って子供がなかった。しかし神によって特別にイサクという子供が奇跡的に与えられ、アブラハムはそれによって神が与えてくださった特別な息子だということが分かっていました。この息子をも捧げるように神は導かれ、そしてイサクからヤコブとエソーが生まれ、そのヤコブから12人の子供たちが生まれ、これがイスラエルの12支族になっていく。そしてその中から救い主がお生まれになるという道を神は備えられました。 そしてイエス様がお生まれになったのが今から2000年ちょっと前のことです。救い主イエス・キリストがお生まれになった。そしてイエス様が十字架にかけられていく、それが今週なのですが、イエス様がお生まれになったのがクリスマス。そしてイエス様が金曜日に十字架にかけられて日曜日に復活される、それがイースターになります。ですから今週はその週に当たります。そしてその後、神は新たな天と新たな地、最初の天地創造と同じような新たな天と新たな地を創造されます。それを私たちは待ち望んでいる。神が愛を持って天地創造を最初にされたように、新たな天と新たな地においても神の愛、平安、憐れみ、支え、それらすべてが実現されていく。それを待ち望みながら私たちは生きているのですが、今日はその食材が行われていく週を見ていくことになります。イエス様のこの地上の最後での1週間になります。いくつかのシーンに分けて見ていきたいと思います。次お願いします。シーン1、そこで出てくるのはラザロとその兄弟姉妹、マルタとマリア、そしてイエス様の弟子たち。お読みしていきます。次お願いします。ヨハネによる福音書の12章の1節からです。今週はどうかこれらの聖書箇所を思い起こしながら1週間を過ごしていただきたいと思います。ヨハネ12章の1節から読みます。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高度なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の中でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。自分が盗人であり金入れを預かっていてその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の埋葬の日のためにそれを取っておいたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。以上です。杉越祭、杉越の祭り、これについてお話をしていきますけど、この箇所、杉越の祭りの6日前にイエス様はベタニアに行かれた。ベタニアってエルサレムからそれほど遠くないところです。そこで、これヨハネ12章ですけど、11章でラザロという人が病気になっており、そして彼が亡くなってしまう、その話があります。でラザロの姉妹がマルタとマリアです。でマルタさんという方はいろんな気がつく方で、ご飯の用意をしたりおもてなしをしたりする方。マリアさんはどちらかというと、もうイエス様の足元に来て真剣にイエス様の言われることを一生懸命聞く人でした。で マルタさんは細々とした家庭のそういうのが気がつく方。マリアさんはそれよりもまずイエス様に集中する、そういう2人です。そしてラザロは亡くなっており、もう死後3日も経って体が腐敗が始まっていました。しかしイエス様は彼のところに、もうお墓に入れられていたんですけれども、ラザロに、ラザロよ出てきなさいと声をかけられた。その時に、まあ、白いミイラのような布でくるまれていたラザロがそのままで出てきたという記事が11章にあります。まあいわば復活です。ラザロはその後亡くなりますけれども、しかし死んでいたのがよみがえるというすごい奇跡が起こった。イエス様の十字架と復活の前にイエス様そういうことを起こされました。それを踏まえての12章なんです。だからマルタとマリアにしてみたら、自分の大切な兄弟、弟、お兄さん、 であったラザロが亡くなってしまった。もうワンワン泣いていた。そこにイエス様が来てくれて、イエス様が彼を蘇らせてくれた。皆さん、愛する人が亡くなった、そしてその葬儀に立ち会った経験あるでしょうか。本当に悲しい。おじいちゃんであってもおばあちゃんであっても、年を取っていても90を超えていても悲しいです。何歳だって。その大切な人を蘇らせてくれた。ラザロはまだ若かった。その時にマルタとマリア、お医者さんがもしこの命救ってくれるんだったら何でもしますという、そういう気持ちだったでしょう。いや、もう亡くなってるわけですから、そのラザロを蘇らせてくださったイエス様に、彼女らは何をしたとしても惜しくなかったでしょう。マリアは純粋なナルドの香油、これ300デナリオンっていうのはざっと300万円ぐらいです。車が買えるぐらいの、その純粋な香油を割って、イエス様の足元に塗った。その時に美しい香油の香りが周りを、あたりを覆ったとあります。イメージとしてはデパートの1階、香水売り場で高価な香水が舌に割れて香りが漂っている、そういうのをイメージしてください。それを意図的にイエス様の足に塗り、イエス様に感謝を捧げた。その時に弟子の十二弟子の一人、イスカリオテのユダが、なんでそんな無駄なことをするんだと言うんです。マタイ福音書を読むと、他の弟子たちも同じように怒っています。そんな300万円もなんでこんな足に塗ったりするんだっていうふうに怒ってます。だけど考えてみてください。マリアにしてみたらもったいないなんて思いもしません。もう最低限イエス様にできることだと思ってたでしょう。そしてマルタも不平を言って、なんでそんなもったいないことするの、なんて言ってません。言ってるのは他人の弟子たちなんです。ラザロのことは他人でしかなかった。その弟子たちはそれをもったいないと言った。なんでこんな無駄なことをするのかと言った。そしてそのユダは実は会計係をしていて、ということがここで記されています。これが第一番目のシーンで、この杉越祭とは何か、次お願いします。出エジプトという出来事が、民が400年間エジプトに、捕らえられていたんですけれども、モーセによって導き出される、それが出エジプトの場面です。プロジェクター次を出してくれますか。今日たくさんあるので次出す準備あれですけど、地図が出ています。左上のところがエジプトで、三角形になっているのがシナイ半島です。今がよくこの辺が出ているかと思いますが、この赤いルート、おそらく出エジプトの経路だったんではないかと考えられているところです。ここ行くのに、まあ、せいぜい 2,3 週間で普通に行けば行ける距離ですけど、40年かかりました。ちょっと戻してください。出エジプト、エジプトを出てから迦南の地に入っていったということが聖書に記されています。右上のところ、カナンというふうに書かれてますけど、まあこういう形になるわけです。で、エジプトを出るときにいくつかの出来事が起こったんですけれども、その中のエジプトを出るときに起こったのが杉越の出来事でした。ユダヤの三大祭りというのがありますが、ユダヤ人の人たち、ユダヤの伝統ではこの三つの祭りというのを非常に重んじます。今の時期に行われるのが杉越祭、そしてペンテコステというのは五旬節、杉越祭から旬というのは上旬、中旬、下旬の10日を表します。50日祭、これは杉越祭から50日後、モーセがシナイ山で実戒を受け取った、それを記念して行われるのがペンテコステです。そして仮のいおりに住んだ、テント生活を荒野でしていた、それを覚えて行われるのが 仮要祭、この3つの祭りが行われるときは、エルサレム近辺に住んでいる成人男子はこの祭りに参加することになっていました。そして杉越祭に行われる夕食が杉越の祭りの食事なんですけれども、キリスト教の歴史では次出してください。ダヴィンチのレオナルド・ダヴィンチの最後の晩餐がおそらく最も有名なものでしょう。これはミラノの、サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会の修道院の食堂に、まあ、食事の場面ですから食堂に描かれていたものであり、今でもこれは見ることができます。しかし実際にはテーブルについて食事をしたわけではなくて、日本の食卓みたいに床に座ってイスラエルの人たちは食事をしていました。今ではこの最後の晩餐にあたる杉越の食事は、次出してください、こういう形で行われていきます。教会ではなくて、シナゴーグではなくて、大体家で行われます。頭に乗せているのは、神、上におられる方、神を覚えるためにかぶるのですけれども、男性の方々、こういう形で家で祝われるのが杉越の食事です。次お願いします。いくつかのものが食卓には置かれています。ズロアというのは子羊のすねの骨、あるいは肉。杉越の時に神は何を言われたかというと、羊をほふりなさい、屠殺しなさい、そしてその血を家の門に、鴨居に塗りなさい。その時に神の裁きが過ぎ越していく、銃の災いがエジプトに起きました。しかしその最後の最後に起きたのは、イスラエルの民は、神は言われた、私のウイゴである、最初の子供である、そのウイゴを生かせ、どうしても生かせないというのならば、ハロに対して、あなたのウイゴ、エジプトのすべてのウイゴの命を取る、ただしその羊の血が塗られている家だけは神の裁きが過ぎ越すと言われ、イスラエル人たちはそれを行った。その羊を覚えて、羊を今でも食べます。そしてニガナ、マロールと書かれてますけど、それを食べます。エジプトでの苦役を思い出します。そしてハロセット、これはレンガのようなイメージです。粘土を象徴している、エジプトでのレンガ作りをさせられた、それを思い出します。そしてゆで卵が後で付け加えられるようになりましたが、生贄が捧げられなくなったので、神殿でゆで卵が食べるようになりました。そしてカルパス、レタスやセロリの葉っぱ、春の季節を表しています。そして塩水が用意されていますが、後悔を象徴する、あるいは苦菜をこれに浸して食べるということがありました。そして種なしパン、左下にありますがマッツァ、これはイスラエルの民が出かける時に、出エジプトを行う時に、パンにイースト菌を入れて焼くほどの時間がなかった、だからもうメリケン粉ですぐに焼いた、イースト菌が入ってないパンをこの時は食べます。そして赤ワインが出される、これを今でも行っていきます。今週この食事がイスラエルの家庭では行われることでしょう。次お願いします。エジプトを出るときに羊がほふられ、家の鴨居に血が塗られ、そして人々は出ていった。でこの食事が今でも続けられている。次お願いします。出エジプトの出来事を人々は思い出します。そしてエジプトで多くのウイゴがなくなり、家畜のウイゴもなくなり、もう出て行けということで追い出された。そして出エジプトの出来事がありました。次をお願いします。しかしファラオは、やっぱりあいつら逃がすんじゃなかった、労働力だ、後から追っかけてきた、で目の前に後悔がある、そして後ろから追っ手がある。神はモーセにその杖を掲げるように言い、モーセが杖を掲げた時に水が割れてその間を通っていった。次お願いします。そうやって紅海を渡って逃げていったというのが出エジプトの出来事です。この紅海、左上のところ、あの辺りをおそらく通ったんではないかと言われていますけど、これを思いながら今でもイスラエルの民は杉越の食事を行います。 そして羊の血が流れたと言いました。イエス・キリストは神の子羊として血を流され、この杉越の祭りの時に、その血が人生に塗られている人々は、神の裁きが過ぎ越していく、そのような象徴として見ることができます。次お願いします。そしてシーン2、群衆が出てきます。群衆の人々は、ラザロが復活した、死んでたラザロがよみがえった、そのことを聞いていました。でも、そんなことが起こった。あのイエスという人は何という人だ。すごいと聞いて、イエス様がエルサレムに入っていくときに、熱狂的に歓迎しました。それが日曜日、今日。だけど、金曜日には、こんなやつは十字架につけろというふうに手のひらを返したように変わって、群衆というのはそういうものですね。聖書を読みます。次お願いします。9節から読んでいきます。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをも殺そうと企んだ。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていって、イエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎え出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に、祝福があるようにイスラエルの王に。イエスは転ばを見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、あなたの王が来る、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられた時、それがイエスについて書かれたものであり、人々はその通りイエスにしたのだということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証をした。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこの印をなさったと聞いたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見ろ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの人についていったではないか。これがイエス様がエルサレムに入っていかれたところの場面です。次をお願いします。イエス様はロバに乗ってエルサレムに入っていきました。エルサレム周辺30キロぐらいのところに住む成人男子のユダヤ人は杉越の祭りに参加することになっていました。どのくらいの人数が集まったのか、人口調査、杉越の祭りで殺される羊の数で測ったという記録があります。その数25万6500頭。羊1頭で最低1人の食材のためであったとして、270万人。世界の各地からユダヤ人が集まっていた。まあ、かなりの数のユダヤ人が集まっていた。それに加えて、イエス様の奇跡を知って、ラザロのよみがえりの奇跡があって来た人もいた。そういうわけです。で、夏目ヤシ、シュロというのは勝利の象徴でした。これ黙示録の7章に出てきています。そのシュロの葉というのは勝利の象徴であった。だから神の使いが、神の王が、神が送られる方がエルサレムに入ってくるときに、シュロの葉を持って、まあ誰か日の丸持って応援したりしますね。日本だったらワールドカップだなんだという、まあ、そういうイメージと重なると思ってください。そしてその白の歯をは下に敷いて、その上イエス様が通られるように。エルサレムって象徴的な町です。そこに神の救い主が、神の王が入ってこられるんだということで、人々は熱狂的に歓迎しました。ホサナっていうのは今救ってくださいという意味です。神が介入してくださり、今は植民地のようにされているけれども、イスラエルが独立して素晴らしい国になることができますように、というふうにイエス様を歓迎した。王は戦いの時には馬に乗りますが、平時はロバに乗っていた。そしてロバというのは、まあ、おとなしいですね。ロバの目というのは優しいと思います。まつげも長かったりします。イエス様は平和の王として 毅然としてエルサレムに入ってこられた。これは王の入場としてふさわしいものでした。しかしもう一度申し上げますが、この大歓迎した群衆はわずか数日後には、金曜日にはこんなやつ十字架につけろと簡単に意見を変えてしまう。キリスト者がいい時は神様イエス様感謝ですって言って、まああんなのは全然ダメ、もう教会なんか行く必要ないなんてなる人いるかもしれませんが、それはこの群衆と同じようだということです。群衆であってはならない。3番目のシーン、ギリシャ人が出てきます。次お願いします。20節、さて祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。この人たちがガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。これはユダヤ人の祭りですから、ギリシャ人が来るということは通常ない。だけれども、何らかの理由で来たんでしょう、ギリシャ人の人たちが。そしてイエス様というのは特別な人だというのを感じ取ったんでしょう。そして弟子たちに、弟子の一人に聞いた、フィリポに聞いた。でフィリポはアンデレ、アンデレっていう人を紹介するのはうまかったようです。弟のペテロもイエス様のところに連れてきてますから。でこの二人が、いや実はギリシャ人の人をこうやって来てるんですけどイエス様って言ったら、イエス様は人の子、人の子とご自分のことです、栄光を受ける時が来た。すなわちユダヤ人だけじゃなくて外国人のための救いでもあるということ、世界中のすべての人々にその救いが広がっていくという一つの象徴がギリシャ人。ギリシャ人とユダヤ人というのは、つながってよく表現されます。知恵の象徴がギリシャ人、そして信仰、聖書の伝統の象徴がユダヤ人。全ての国の人々のための救い、それには日本人も中国人も韓国人もアメリカ人も含まれます。そして4番目、次に行きます。さて、さてではないですね、よくよく言っておく。信4、十字架の犠牲とそれに従うようにとの言葉、24節から。よくよく言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従ってきなさい。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今こそこの世の支配者が追放される。私は地から上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。この箇所で父なる神の声を人々は雷のような声として聞いたということが記されています。まあ、まさに人類史上、世界史上のピークに至ろうとしていたその時、父なる神からの声がここにあった。群衆はイエス様をローマ帝国からの解放者と考えていました。そしてユダヤの黄金時代が来ると思っていました。イスラエルにとっての素晴らしい時代が救い主と共に来る。神の直接介入が起こるということを願っていた。しかしそういう形ではなく、神の救いが起こったというわけです。イエス様ロバに乗ってきたと申し上げました。 分かるようなことを行いました。例えば旧約聖書ではエレミアという預言者がいます。国民が楽観してもうちの国はこれで大丈夫なんだ、作ってそれを自分の首につけてこんな奴隷のようにされるんだという格好で人々の前に出てきた。それを見て人々はイスラエルの上にある運命をパッと見て理解することができました。同じようにイエス様はロバに乗って来ることによって平和がシャロームが実現していく、そのための救い主なんだということを人々に示されました。イエス様はユダヤ人が思っているようなユダヤのための救い主ではありませんでした。ひょっとするとイエス様はあなたが思っているような救い主ではないかもしれません。イエス様はただ励まして頑張りなさい、いいことを教えてくれるという賢者に過ぎないわけではありません。イエス様は私たちの罪をすべて抱えて身代わりに十字架にかかられ、私たちが神の国の生き方、最初に見た天地創造の時のあの愛と平和の生き方、最後に完成される新しい天と地の生き方、それを私たちがこの地上でも生き始めていくことができるようになるように導かれた。クリスチャンになるということはただ単にいい人になることでもないし、ただ単にいい生活ができるようになるということでもありません。クリスチャンになることによって問題から完全に解放されてハッピーになるというわけでもない。いや、クリスチャンの多くは苦難の生涯を実際には生きています。次をお願いします。今週起こったことっていうのは何か、それは今週起こっていくこと。次の礼拝は日曜日、イースターですから今週起こることを話をしていきます。イスカリオテのユダ、300デナリで売って貧しい人に施したらいいじゃないかと言ったイスカリオテのユダは銀貨30枚でイエス様を売り渡します敵に。そしてイエス様は捕らえられていきます。それが木曜日の夜に起こります。ゲッセマネの園で弟子たちは最後の晩餐の席で俺たちの中で誰が一番偉いかという話をします。どうやったら人々に仕えられるかじゃなくて、俺たちのうちでトップは誰か、誰が一番偉いか、出世するのかという話をする。そして3番目にペテロをはじめとして弟子たちはみんなイエス様の元から離れていきます。逃げていきます。ペテロは最後裁判の座にはいましたけど、あんな人は知らないと3度も言ってしまう。十字架にイエス様がつけられた時にいたのは十二弟子の中ではヨハネだけでした。それが今週金曜日に起こっていきます。次お願いします。イエス様が最後の祈りを捧げられたゲッセマネの現場っていうのは今こんな感じです。オリーブの木があります。最後の祈りをイエス様は木曜日の夜にここでされ、ここで捕らえられました。次お願いします。今は教会が立っています。この岩の上でイエス様祈られたんじゃないかというその岩がこの教会堂の中にあります。次お願いします。そしてこのゲッセマネの園からエルサレムを見たらこういう感じなんです。このくらいの距離感、その間にあるのがケデロンの谷。そこにはほふられた羊の血の匂いがおそらくしていたでしょう。イエス様ご自分の血が流れるということも感じながらそのケデロンの谷を通ってゲッセマネの園に行き、最後のお祈りを捧げられた。そして人々のために祈られた。しかし弟子たちは寝てしまっていた。そして不当な裁判にかけられ、イエス様は次をお願いします。金曜日に十字架にかけられていきます。二人の罪人と共にイエス・キリストは十字架にかけられ、腰に布が巻かれていますが、そんなものはありませんでした。恥ずかしめを受けながらイエス・キリストは裸で十字架にかけられ、両手両足に釘が打ち込まれた。それが今週の金曜日に起こっていきました。イエス・キリストは 私たちの罪のために十字架にかけられました。次をお願いします。これで最後です。イエス・キリストの十字架は、愛する人々によってかけられた十字架です。イエス様は全ての人を愛されました。裏切ったユダも含めて、パリサイ人や、そして律法学者や全ての人を愛された。その愛する人々によって、あんなやつは十字架にかけろと言われかけられていった。そしてイエス様はその一緒に十字架にかけられた罪人は二人いました。でそのうちの一人が、今日パラダイスに着いたら、あなたのお国に着いたら私を思い出してくださいというふうに言った。この時イエス様は彼に、今日あなたは私と共にパラダイスにいますというふうに言われた。まあ重罪を犯した二人です。両脇にいたのもう一人の人はイエス様のことを罵った。重罪を犯した人に対してもイエス様は尊厳を大切にされた。それが意味することは何か。イエス様、あなたの尊厳も大切にされます。あなたがどれほど罪を犯したとしても、どういう人であったとしても、あなたを大切な人として、神に愛されている人として扱われます。イエス様は本当に礼儀正しい方です。そしてあなたのことを愛しています。イエス様はユダのことも愛しておられました。最後の最後までユダが弱く、おそらくお金に弱かったんではないかと思います。我々みんないろんな弱さを持っています。ユダの弱さも知っていた。そしてユダはこの後自殺をします。そのメンタルな弱さも知っておられ、イエス様はユダのことも心配しておられた。そんな人知らないと言ったペテロのことも心配しておられた。そしてイエス様、あなたのことも心配をしておられます。そしてあなたのために十字架にかけられて行かれたんです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないので、最後の最後まで、生涯の終わりまで愛し許し抜かれた生涯を送られた。そして命のために捧げられた。この救い主御子を見て、父なる神はこの方を日曜日に復活させられたんです。それによって罪の贖いが、あのアダムとエヴァの時から始まった罪の贖いがようやく完成されたんです。それほど大変な贖いだったんです、罪の贖いというのは。そして私たちはいつの日か神と共に、神が作られる新しい天、新しい地に招かれます。この方を救い主として信じ、主よ、どうか私の罪を許してください。あなたが許してくださったように、私も他の人たちを許します。あなたの救いを感謝を持って受け取りますという時に、あなたの心の中心、あなたの心のエルサレムにイエス・キリストを受け取らなければなりません。この方の愛を、許しを受け取らなければなりません。今週木曜日に最後の晩餐が行われました。イエス様、弟子たちの足を洗われました。ユダの足も洗われました。そして最後の食事を取られ、ゲッセマネの園に行き、血の汗の祈りを捧げられ、そして不当に捕らえられ、金曜日に十字架にかけられました。どうかその歩みを覚えてください。そしてもし許されるなら、体調的に金曜日朝からイエス様十字架にかけられる頃、朝午後の3時ぐらいまで食事を断ち、キリストの苦しみを、痛みを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちを愛し、私たちのために救い主イエス・キリストを送られました。イエス様はその愛の生涯を送られ、私たちのために十字架にかけられました。今日はそのエルサレムに入って行かれた日です。その苦難を思い起こします。人々の熱狂と人々の裏切りを 思い起こします。どうか私たちが決してそのようになることがありませんように、そしてもしそのようになったとしても悔い改めることができますように助けてください。いつもイエス様の愛を覚えさせてください。イエス様、あなたの愛を私たちは決して疑うことがありません。あなたの愛に感謝をします。あなたと共に歩ませてください。あなただけは常に真実なお方です。あなただけが私たちが本当に信頼するに足るお方です。そのあなたが私たちを愛してくださっている神でいらっしゃることに感謝をします。救い主、主イエス・キリストの名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。